集中力を高める30の方法。その1、集中力があると本来以上の力が発揮できる。大事な場面という時には誰しも集中力を必要とします。私も本を書く時には集中力を何より大切にしています。だらだらした気持ちで書いてもいい文章は書けません。集中して書くから文章の質が高くなります。集中力の良いところはここです。集中することで本来持っている自分の力以上を発揮できることにあります。テスト勉強の時や大会当日など何より集中力が大切になる時にはこれが結果を大きく左右します。集中力の出し方を知っているか知らないかの違いによりあなたの人生が決まってしまうこともあるのです。そんな大切な集中力を身につけるためのコツを紹介します。紐をほどくように改めて考えてみると集中力を出す方法はシンプルなのです。自分以上の力を発揮するために集中力を身につける。集中力を高める30の方法。その2、余計なものを取り除くにつれて集中力を発揮しやすくなる。集中力を出すためにはどうすればいいか。それは余計なものを取り除くことにつきます。集中しようとしても気が散りやすくて邪魔が入り入りやすい環境では難しい。声をかけられたり電話が鳴ったりするとその度に頭の切り替えが必要です。頭の切り替えることも小さな仕事です。頭を切り替えるたびに労力や精神力を消耗します。小さなことですが無視できない問題です。ここで注目したいのは割り込み回数と頭の切り替え回数の違いです。割り込みは1回でも頭の切り替えは2回必要になります。例えば電話がかかってきて対応するとします。仕事モードから電話モードに切り替え、会話を終えた後電話モードから仕事モードに切り替えます。つまり割り込みが1回でも頭の切り替えは2回必要になります。割り込み回数が多くなるに比例して頭の切り替え回数も2倍必要になります。一旦集中力が下がると再び上げるのに苦労します。頭のスイッチを切り替えるという小さな仕事が積み重なるにつれて疲れも大きくなる。対して仕事が進んでいないのにすでに疲れが溜まっている。これでは集中力が出せなくなるのも当然です。余計なものを取り除くことです。集中を妨げているものは一つでも減らしましょう。仕事と無関係のものが机に置いてあるなら一時的に取り除きます。人形やポスターも見る分には楽しめますが仕事で集中するときは不要でしょう。ごちゃごちゃしている机よりシンプルな机の方が集中しやすくなります。集中したいときは邪魔が入らない工夫も大切です。携帯電話の電源をオフにする。メールの自動通知機能をオフにする。音楽をかけるのも作業効率を高めるものを除き控えておくのが賢明です。つまり目の前に集中せざるを得ない環境を作るということです。余計なものが取り除かれるにつれて集中力しやすい環境に整います。自分にとって大切なものを隠したりオフにしたりするのはストレスが伴いますが必要な我慢と考えましょう。最初は心理的な抵抗が伴いますが慣れてくると当たり前になります。余計なものをすべて取り除くのは難しくても減らすならできるはずです。同じ時間は二度と戻ってきません。未来は今の連続です。今に集中することが素晴らしい未来を作ることにもつながります。余計なものを取り除くことも仕事の一つです。集中することで五感と神経が研ぎ澄まされ最高のパフォーマンスを発揮できます。120% や 150% はもちろん、時には 200% のパワーを発揮できることもあります。集中力を出すために余計なものを取り除くことが大切です。集中力を出すために余計なものを取り除く。集中力を高める30の方法。その3、今ここに集中する。次に大切なことは今ここに集中することです。集中する対象は分かっていてもいつ集中するのかどこに集中するのかわからないとこれまた迷ってしまいます。あなたが集中するべき点は今ここです。何も過去に集中することはありません。過去はもう終わったことですから取り返しはつきません。いくら後悔したところで戻らないものは戻らないのです。集中するべき点は今とここに絞りましょう。できるだけ集中する対象は自分に近ければ近いほどいいです。究極は今でありここであります。このようにして今とここという環境を整えれば格段に集中しやすくなります。今ここに集中する。集中力を高める30の方法。その4、集中力をつけるには好きなことをするだけでいい。単純なことですが集中力を出すためには好きなことをすればいいのです。好きなことだと無条件で集中できます。好きなことだから自然と集中してしまうのです。今行っていることが嫌いなことだともうそれだけで集中力がなくなります。しかし好きなことなら自分から進んでやる自主性が含まれていますからどんどんやる気を出していけます。自分の好きなことは初めから集中できる要素が含まれているのです。好きなことをする。集中力を高める30の方法。その後、嫌いなことを好きなことに変えればいい。 やるべきことが好きなことでないなら集中力を出そうと考えるより好きになるようにしようと考えると近道になります。集中力は出そうと思えば思うほど出なくなる性質があります。出そうと考えることに気を取られるのです。それならいっそのこと今していることを好きになるように努力しようと考えるとうまくいきます。テストでも嫌いな教科は集中できませんが、できるだけその嫌いを好きに変えるように努力しましょう。例えばゲームとして考えたり、誰かと点数を争ったりなどして、できるだけ遊びの要素を加えてみるのです。勉強も遊びと考えると勉強ではなくなります。集中する努力より嫌いなことを好きになる努力をする方が集中力につながっていくのです。嫌いなことを好きになるように努力する。集中力を高める30の方法。その6。一人になって集中することは基本中の基本。集中するときには一人になることが基本中の基本です。一人にならないと一つのことに集中できません。周りに友人がいると気が散ってしまい集中できなくなります。学生時代には友人と一緒になって勉強を行う勉強会というのがありますが、必ずと言っていいほど集中できません。勉強会がいいのは言葉の響きだけです。実際は全く勉強会になっていません。雑談会になっています。大勢の友人と一緒にいると話をしてしまい勉強どころではなくなります。集中なんてする以前の問題です。本当に勉強に集中したければ一人でやることです。集中するときには一人になる。集中力を高める30の方法。その7。人目があると怠けられない。だからこそ集中できる。まさに今この瞬間、私が実践している集中力をつけるコツです。今、私はインターネットカフェで本を書いています。インターネットカフェだとお金もかかるし、それなら自宅で書いた方がいいんじゃないの。そうした声が聞こえそうですが、私にとって自宅だと集中できないのです。自宅の場合、ダラダラしてしまうのです。一人になれることが必ずしも集中力に結びつくとは限りません。今、インターネットカフェで書いていると程よく周りに人がいます。この人目があるおかげで、私はダラダラせずに本を書くことに集中できています。家で書こうとすると、ついテレビを見てしまったり、眠くなってしまったり、と自分に対して甘くなります。私はいつもわざわざ家を出てお金のかかるインターネットカフェで書くことにしているのです。インターネットカフェの料金は考え方によっては集中料金になります。だいたい1時間で400円ですが、これは使用料金より集中料金と考えることにしています。たった400円程度で1時間の集中力が買えるなら安いものです。私はいつも速いスピードで文章を書いています。これはわざと自分の人目のあるところに身を置いて集中力を高めることで実現されているのです。一人では集中できなければ、逆に周りに人がいる環境に身を置いてみることも一つの手です。時には周りに程よく人がいて、その人目を感じながらの方が集中できることもあるのです。人目を感じることで集中する。集中力を高める30の方法。その8。できることから始めよう。できることから始めることが集中するための大原則です。できないことをやったところで集中できるわけがありません。小さくて簡単なことからで構いませんから、確実にできることから始めていきましょう。小さなことでも確実に一つ一つこなしていけば達成感が得られます。この達成感を得ることで集中することにつながるのです。小さなことでも達成感を解くながら少しずつ大きなことへ移行していけば集中できている上に難しい問題も解けています。集中力は調子の良い時に出てくるものなのです。調子の良さを自分で作ることができれば簡単に集中力を発揮できます。受験ではテストの時は簡単な問題から解くという成功の方程式があります。本来なら1問目から順番に解くのが正しいと思われがちですが、これは逆に失敗する方法です。テストに強い人は番号順ではなく簡単順からやっていきます。自分が確実に解ける問題から当たっていき、自分の中で調子を上げることで集中できることを知っているからです。もし1問目から難題がある場合、失敗する人に限ってそこに何十分も解けるまで時間を取ってしまいます。気づけば時間オーバーで解ける問題にも手をつけられていない状態になってしまうのです。1問目から解かないといけないという法律はありません。出題者の思惑で1番目に最も難しい問題を持ってきて、受験者の頭の柔軟さを試している場合があるくらいなのです。これを知っているかどうかでテストの結果さえも変わってくるはずです。集中力はできることから始めるときに出るものなのです。できることから始める。集中力を高める30の方法。その9。失敗のことを考えるくらいなら成功することを考える。行動するときには失敗のことを考えるほど集中から遠ざかっていきます。失敗したらどう思われるだろう。と周りを気にしていると集中ができません。失敗したときのことを考えるのは集中することを邪魔することです。本当に集中したければ失敗したときのことを考えるのはやめましょう。失敗したときのことなんて失敗してから考えればいいのです。失敗したときのことを考える時間があるなら成功したときのことを考えましょう。 同じエネルギーを使うにしても、失敗した時のことを考えるのか、成功した時のことを考えるのかで大きく変わってきます。失敗した時のことを考えていると、次第に元気もやる気もなくなり、集中力までなくなる悪循環です。しかし、成功した時のことを考えていると、だんだん元気もやる気も出てきて、集中力までアップします。たった失敗と成功のどちらのことを考えるかで、あなたの気の持ちようがガラリと変わってくるのです。考えるなら失敗より成功を考えましょう。成功を考えるだけで、あなたの力は今まで以上に強くなるのです。失敗より成功を考える。集中力を高める30の方法。その10。ジャンルを一つに絞ることで集中しやすくなる。集中するときにはできるだけ同じジャンルを揃えてやることです。ジャンルを整えることで頭の中を整理しやすくなり、結果として集中しやすくなります。もしバラバラのジャンルを同時にやると頭の中がごちゃごちゃになります。受験勉強のときに国語の勉強をしながら数学の勉強をしていては頭の中がおかしくなります。集中は一つのことに焦点を合わせることが原則です。ジャンルも一つに揃えて一気に行う方が集中しやすくなります。2種類以上のジャンルをこなさなければならない場合は、一つのジャンルが終わってから次のジャンルに移るようにしましょう。頭のスイッチを切り替えやすくなり、集中がしやすくなります。ジャンルは一つに絞る。集中力を高める30の方法。その11。食欲を満たすことは集中力を出すときの前提条件。集中力はお腹が空いているときには出ません。食べることは人間が生きるために必要なことです。集中力よりまず食欲を満たすことを優先させなければなりません。集中力を出すための前提条件が食欲を満たすことです。鳥山明の代表アニメドラゴンボールの孫悟空はお腹が空いているときには元気が出ません。どんなに強い悟空でも唯一弱くなってしまうときがあります。それがお腹が空いているときです。悟空は天下一武道会でお腹が空いて元気ないために試合に負けそうになったときもあるくらいです。日本のことわざに腹が減っては戦ができぬという言葉があります。何をやるにしてもまずお腹を満たすことが大切なことなのです。集中力を出すときにはしっかり空腹を満たしておく必要があります。私は1日に必ず3食食べるタイプです。もともと私の父と母は3食食べることの大切さを知っていました。小さい頃から朝食を食べないと学校にさえ行かせてくれないほどでした。父と母は朝食を食べないと学校での勉強も頭に入らないことを知っていたので、必ず朝食だけは取るようにしつけていました。お腹を満たしていた私はおかげで小さい頃から元気でした。頭を使うことだけに限りません。体を使うときにも食べることは前提条件。集中力を出す以前にまずしっかり食べることです。お腹を満たしていないと集中力も不足してしまうのです。集中力を出す以前にしっかり食事をとる。集中力を高める30の方法。その12。否定的な考えを取り払う。どれだけ自分を信じることができているかで、どれだけ集中できるかに比例します。自分を信じることができているほど、どんどん集中できます。そこには否定的な考えがないからです。自分を信じることができていないと、もしできなかったらどうしよう、失敗したらどうしようという否定的な考えになります。悪いことを考えていると気分まで悪くなります。気分が悪くなってしまっては調子も悪くなります。集中することもできなくなります。集中するためには否定的な考えを取り除くことです。自分を信じているということは否定的な考えがないということなのです。否定的な考えを取り除く。集中力を高める30の方法。その13。それでもダメならもう開き直ってしまう。集中力を出すためには否定的なことを考えず自分を信じることが大切です。それでもやっぱり悪く考えてしまうという人は思い切って失敗することを前向きに考えてしまいましょう。いわゆる開き直りです。私はいつも仕事でこれはどう考えても叱られるなという時があります。仕事で失敗したりできなかったりする時です。そんな時にどうしようと繰り返し考えていても疲れるだけです。こういう時には開き直ってよし叱られに行こうと考えることにしています。今まで否定していた考えを肯定してしまうことになります。確かに失敗することは残念なことですが、開き直りの考え方を身につけてからは精神状態が安定するようになりました。否定さえも前向きに考えてしまうのです。私は上司にもう面倒だから叱られに行ってきますと言ってしまいます。私が叱られに行く後を上司が追いかけて、おいおいちょっと待ったと引き止めようとするくらいです。逃げ場のないことを考えても仕方ないのです。どうすることもできないのにどうにかしようとしても無理は無理です。無理なことを無理してやろうとせず、もう無理であることを受け入れてしまうのです。それが結果として叱られに行くという行動に出ます。私は仕事の中ではよく叱られています。叱られに仕事に行くようなものです。マイナスをプラスに変えていくと精神的に楽になるのです。思い切って開き直ってしまう。 集中力を高める30の方法。その14。集中の持続時間が短くても落ち込む必要はない。セットを繰り返して合計時間を増やせばいい。集中力がなくて嘆く人がいます。私には集中力がありません。集中してもすぐ途切れます。数分しか集中できません。集中力がない自分を情けなく感じることがあるかもしれません。集中力がないと大きなことを達成できないように思うかもしれませんが、ここに誤解があります。実はそれほど大きな問題ではありません。集中が長く続けばそれに越したことはありませんが、短くても大丈夫です。ちょっと工夫をすれば簡単に解決します。短い集中をワンセットにして繰り返せばいいのです。筋トレや部活動でもワンセットを繰り返すトレーニングがありますが、それと同じです。例えば10分しか集中が続かない人がいるとします。たった10分と思いますが、実は10分も集中できれば十分です。10分をワンセットにして繰り返せばいいのです。休憩を入れては集中して、また休憩を入れては集中というサイクルを繰り返せばいいことです。10分しか集中できなくても10分なりにできることはあるはずです。本であれば数ページは読めるでしょう。練習問題であれば1問や2問くらいは書いてるでしょう。10分の集中は5回やれば50分になり、10回やれば100分になります。たびたび短いリフレッシュタイムを挟むことになりますが、集中の合計時間が増えます。リフレッシュタイムも増えることは、見方を変えればストレスをためることがないというメリットにもなります。挫折することなく着実に合計時間を増やしていけます。10分しか集中できなくても夢を叶えることは可能。集中力がなければいけないというのは固定観念です。短いなら短いなりに繰り返していきましょう。途中で集中が切れても休憩を挟んで繰り返せばいいだけのこと。集中が続かないなら繰り返すことで合計時間を増やしてしてください。集中が短いことを嘆くのではなく、集中できることを喜びましょう。10分しか集中できないではなく、10分も集中できると考えた方が建設的です。集中力がなくて落ち込む必要はありません。やることは同じで、セットを繰り返して合計時間を増やすだけです。セットを繰り返せば大きな時間となり、大きな結果をもたらすでしょう。10分しか集中できなくても夢を叶えることは可能なのです。集中が続かないならセットを繰り返すことで合計時間を増やす。集中力を高める30の方法。その15。酸素は元気の源。深呼吸をすると元気になれる。集中力が出ないのは酸素が足りていないせいかもしれません。酸素が足りていないということは呼吸ができていないということです。水戸黄門に出演している由美香織さんは今でもとても美しい人です。本人は呼吸を整えることで酸素を十分に取り込んでいるからですとおっしゃっています。集中力を出すために大切なことは、きちんと食事をとって空腹を満たすことと書きました。しかしさらにそれ以前に大切なことは酸素です。きちんと深呼吸をしていないと集中力に必要な酸素が体の中に取り込まれません。酸素は地球上すべての生き物に必要な元気の源です。私たちはただで手に入る酸素の価値をなかなか把握できませんが、酸素こそ一番の元気の源です。浅い呼吸ではなく深い深呼吸をしましょう。深い深呼吸によって美味しい酸素を体の中に取り込みましょう。集中力を出すコツに酸素が必要だなんて普通の本には当たり前すぎて書かれていません。しかし当たり前だからとはいえ、省略するのもおかしいなと思います。酸素があるから私たちは生きることができています。当たり前のことだからこそ基本に戻って大切にしてほしいのです。今一度呼吸を行うことで酸素の大切さ、尊さ、重要さに気づいてほしいと思います。深呼吸をする。集中力を高める30の方法。その16。時計を見ないだけでいい。時計を見るから集中が妨げられる。集中するための環境を整えましょう。集中する環境を整えることで集中しやすい状態になります。あなたの生活の中で集中力を妨げているものはというと、まず時計です。時計はあなたの集中力をどんどん奪っていくものです。集中しているときは必ず時間を忘れています。時間を忘れることができているから自然と集中できているのです。それなのに時間を思い出させるようなものがそばにあっては時間が気になって集中できるはずがありません。時計なんてそのものです。私は集中するときにはできるだけ時間に関係するものを取り払うようにしています。まず時計を隠し、テレビを消して携帯電話をオフにします。ふと落ち着きを取り戻すような要素をなくしてしまうのです。時間を忘れることで物事に集中できるようになります。集中するときには時計を外すようにしましょう。制限時間のあるテストの時でない限り、基本的に時計は集中の敵なのです。時計を隠す。集中力を高める30の方法。その17。調子がいいときはもっと調子に乗ってしまおう。マイナス思考の人にはある口癖がよく聞かれます。調子に乗るなです。調子に乗ることを否定する考え方です。調子はどんどん乗っていいです。 調子に乗らないとスピードアップができません。集中力は調子に乗れば乗るほど集中できます。確かに調子に乗っていることで周りに迷惑をかけてしまうこともあります。しかし自分が今調子に乗っている状態さえ把握しているなら石につまずいてこけてしまうことは避けられるはずです。風を受け止めて前に進むヨットは風が吹かない限り前に進むことはできません。風が吹き始めた時には今がチャンス。と思いどんどん調子に乗って進んでいけます。あなたの集中力もいつどこで出てくるのかわかりません。集中が突然出始めた時はチャンスです。次に集中できるのはいつになるかわかりません。どんどん調子に乗って進めるだけ一気に前に進んでしまいましょう。集中は期限付きの生ものなのです。調子の出るときにどんどん調子に乗っていく。集中力を高める30の方法。その18。きちんと睡眠をとることで集中できるようになる。睡眠は生活に必要不可欠です。睡眠が不足していると当たり前のことすら普通にできなくなります。眠気があると元気がなくなります。集中力だけではありません。やる気や行動力など精神面が一気に低下します。寝ないと勉強も仕事もすべて手につかないのです。眠くなるのは体が休みたがっている証拠です。車がエンジンをつけっぱなしでは壊れやすくなるように人間も動きっぱなしでは体調を崩しやすくなります。しっかり活動したければしっかり休むことです。よく寝ることで元気が出て集中力も出てきます。疲れたらしっかり休む。集中力を高める30の方法。その19。リラックスすると集中しやすくなる。集中するためにはリラックスを心がけましょう。リラックスをすることで集中できます。落ち着いた精神状態があって初めて集中ができるのです。私は仕事でヘトヘトに疲れた時には週末に銭湯に行くようにしています。私の住んでいるところはたまたま近くに銭湯のあるところですからよく気分転換に利用させてもらっています。家にもお風呂はあるのですがやはり銭湯の大きさにはかないません。銭湯には人間がリラックスするためのマイナスイオンが空気中にたくさん含まれているため精神的にもゆったりできます。仕事で疲れていても銭湯に行くと随分救われます。以前にはアロマセラピーでリラックスをしていた時期もありました。アロマセラピーのラベンダーの香りは気分をリラックスさせてくれる効果があります。ちょっと気分が落ち着かない時にはよく利用していたものです。自分にとって何が一番落ち着くかは人それぞれです。あなたが落ち着ける時はどんな瞬間ですか？その瞬間を大切にしてほしいと思います。その時間が疲れたあなたから解放してくれるのです。集中するためにリラックスする。集中力を高める30の方法。その20。勝ちたいより負けたくないの方がパワーが大きくなる。人間がパワーを発揮するとき、勝ちたいより負けたくないという方が大きなパワーを発揮できます。勝つことはもちろん嬉しいことです。勝つことで自分の誇らしさを満足させることができます。しかしそれに対して負けるということに関しては人間は猛烈な不快感を覚えます。負けることで自分のプライドが傷つく方がよほど怖く恐ろしいのです。人間にはコンプレックスが一つはあるものです。しかしそのコンプレックスをバネにするとかなりの力を発揮できます。かっこいいと言われるよりかっこ悪いと言われたくないの方がより大きなパワーを発揮できます。美人と言われたいより不細工とだけは言われたくないの方が気持ちとしては大きくなるのです。集中してしまうのもあの人に勝ちたいよりあの人にだけは負けたくないの方が動機としては大きなものになります。いわゆる競争です。一般的に競争はお互いを高めるためには良い方法だとされています。それは勝ちたいという気持ちではなく負けたくないという気持ちが働いているためなのです。勝ちたいというより負けたくないを動機とすればあなたのパワーはいつも以上に大きくなるのです。勝ちたいという動機より負けたくないを動機にする。集中力を高める30の方法。その21。大切な人を原動力にすると潜在的な力がみなぎる。行動の動機によって発揮できる力も変わります。自分のために行動する方が力を発揮しやすいと思うでしょう。自分に関係していることはやはり必死になって当然です。では他人のためには力が出ないかというとそうとも限りません。場合によっては他人のための方が力を発揮しやすいことがあります。例えば自分にとって大切な人が病気になった時です。親や子供など大切な人が病気になったとします。自分が風邪をひいても病院に行くのが面倒と思ってなかなか重い腰が上がらないものです。しかし自分の大切な人が病気になると凄まじい行動力を発揮することがあります。早く病院に行こうとせかします。たとえ大雨の降る深夜でも大切な人のためならと思い必死に連れて行こうとするのです。大切な人だからこそ自分のこと以上に考え底力を発揮するのでしょう。あなたにとって大切な人はいますか？自分にとって大切な人を原動力にしましょう。大切な人を助けたい。 力になりたいという気持ちによって潜在的な力が発揮されます。自分にとって大切な人を原動力にする。集中力を高める30の方法。その20に、一連の動作が中断したら初めからやり直そう。集中は途中で途切れてしまうと後から取り戻すのにとても時間がかかります。特に一連の動作を行う場合には途中で途切れたら集中力が消えます。こういう時には最初からやり直した方がうまくいきます。よくお笑い芸人がショーをしている時に途中で詰まってしまうことがあります。こんな時にもう一度最初からやり直しというのを目にします。これはお客様に申し訳ないからやり直すだけではなく、自分のリズムが途切れたために初めからやり直しをするのです。リズムが途切れてしまった時に途中から始めるより一からやり直しの方がリズムを取り戻しやすいのです。リズムが途切れたら初めからやり直す。集中力を高める30の方法。その23。迷いを捨てて思い切る。集中力を出すために迷いは捨てることです。迷いがあるとそれだけで集中できなくなります。やろうかな、どうしようかな。やったらどうなるかな。叱られるかな。どう叱られるかな。迷いがあると頭の中が乱れます。やること一点に絞ることができず、結果として集中できません。迷いは捨ててください。迷いを捨てて思い切ることが大切です。細かい迷いはもう考えるのをやめて思い切ってしまうことで集中できるようになります。人間、たった一つの行動をするのにも細かく考えるとキリがありません。もう細かいことを考えて迷うのではなく、思い切って行動してしまうのです。後からどうなっても知らない。その時はその時。今は思い切ってやろうと考えた方がよほど集中できるのです。迷いは捨てて思い切ってやる。集中力を高める30の方法。その24。無理をしない時に集中力が出てくる。出そうと思うほど出てこなくなるのは集中力と便秘です。集中力は意識的に出そうと思っても出るものではありません。自然と出るものなのです。好きなことをやっていて、できることから始めていて、コツコツやっていっていくうちに自然と集中できているものです。集中しようとしているのですが集中できませんという人がいます。無理やり集中しようと思っているから集中できないのです。できるだけ無理をせずに自然体で行っていくことが必要なのです。無理やり集中力を出そうとすることはやめる。集中力を高める30の方法。その25。静かであるほど集中できる。集中できる音楽があるのを知っていますか？沈黙です。沈黙ほど集中できる音楽はありません。沈黙の中には明るさや悲しさ、楽しさなどいろいろな意味に取れる音が含まれています。沈黙ほど集中力を手助けしてくれる最適な音楽はないのです。受験勉強でも音楽を聴きながら勉強すると歌詞やメロディーに注意が向くため集中しにくくなります。受験で成功する人は必ず沈黙の中に身を置いて勉強をする人です。音楽をかけながらの勉強は記憶に集中しづらくなります。いくら好きな人の曲とはいえ本当に集中したければ音楽を止めることです。好きな人の曲ならなおさら気分が乗ってしまい勉強どころではなくなります。私も受験生の頃は音楽を止めて勉強をしていました。音楽を止めることで目の前にある問題に集中でき効率よく勉強することができていました。音楽 CD を買うときにはお金がかかってしまいますが沈黙ならお金がかかりません。にもかかわらず沈黙ほど人間にとって健康的な音楽はないのです。集中するときは音楽を止める。集中力を高める30の方法。その26。やることよりやらなくていいことを消してしまう。やることが一つなら集中するのは簡単です。しかし集中するときに限って3つも4つも同時に考えなければならないことがあります。すべてをやりこなしていこうと考えるのは大変です。今一度本当にそれは必要なことなのかと改めて考えてみることです。やることよりやらなくてもいいことを考え排除していきましょう。集中する対象が少なければ少ないほどより集中力を高めていけます。もちろん理想は一つです。対象がたった一つなら集中する対象は一つのみになるためもはや迷いはありません。その分思い切って一点に気を集めることができます。しかし対象がたくさんある場合にはどれをやらなくてもいいのかを優先して考える方が近道になるのです。やることよりやらなくてもいいことを消していく。集中力を高める30の方法。その27。やらなかった言い訳よりなぜやったのかという言い訳をする。本当の集中力を手に入れたければ言い訳はやめることです。言い訳をすればするほど集中力から遠ざかっていきます。言い訳をすることで集中することから逃げていることになるからです。言い訳をしない人は精神的に強い人です。しかし最初から精神的に強かったわけではなく逃げないことで精神的に強くなっていったのです。言い訳をせずに逃げない姿勢が精神的な強さをもたらしました。 どうせ言い訳をするならやりませんでしたというよりなぜやったのかという言い訳をしましょう。強くなる人はなぜやったのかという言い訳をします。なぜやったのかという言い訳は常に行動力を表しています。行動したことの言い訳ならどんどんしても構いません。行動あるところに成功があります。やらなかった言い訳よりなぜやったのかという言い訳をする方がかっこいいのです。やらなかった言い訳よりやってしまった言い訳をする。集中力を高める30の方法。その28。余裕があれば集中力を出すのも余裕。程よいゆとりがあるところに集中力が存在します。物事に完璧を求めないことです。完璧を求めるともうゆとりはなくなります。完璧には終わりがないからです。いくらやっても終わりのないことが完璧を求めるときに存在します。完璧には余裕もなければゆとりもありません。集中もありません。終わりのないことにはいつか疲れ果てるという結末があり、初めこそは集中できていてもやがてできなくなってしまうのです。完璧主義を卒業しましょう。今すぐあなたの心の中には余裕とゆとりが生まれ、集中力を発揮できる心の環境が整うのです。完璧主義をやめる。集中力を高める30の方法。その29。やるときは堂々とやる。勝負をするときには決断が大切です。どれだけ堂々と勝負に出るかによって集中力も変わってきます。勝負をするときには堂々と行きましょう。堂々とするときは後ろを振り返ったりしません。前だけを向きます。後ろや横は気にせず目の前のことに堂々と勝負しているため全力を持って取り組むことができるのです。これが結果として集中力を生み出します。おどおどしている人はそれだけで自分の力を出せません。たくさんの心配事を抱えているため目の前のことに集中できないのです。やるときは堂々とやる。これが集中するために大切なことなのです。やるときには堂々とやる。集中力を高める30の方法。その30。集中力を出すコツはやる気を出すコツ。さあ、ここまで来ればあなたは集中力を出すための方法を身につけることができています。最後にまとめとしてもう一つ面白い話をしましょう。実は集中力を出すコツはやる気を出すコツと全く同じ理論なのです。集中力を出すコツイコールやる気を出すコツです。集中力を出す方法はやる気を出す方法でもあるし、やる気を出す方法は集中力を出す方法でもあります。やる気さえ出せば自然と集中できてしまいます。集中しているということはやる気になっているということです。集中力とはやる気なのです。この面白い仕組みに気づけば精神的な操作が楽になります。集中力とやる気は響きこそ違いますが、実は正体は同じです。集中力を出すコツをもっと知りたいなという人はやる気を出すコツも参考にしましょう。やる気を出すコツの中のやる気という言葉を集中力という言葉に置き換えて読んでみましょう。びっくりするくらい話の辻褄がぴったり合います。この二つは別々なような感じがしますが、精神的な状態は全く同じことなのです。集中力を出すためにはやる気を出すコツも参考にすることであなたの精神力はさらに向上します。集中力を出すためにやる気を出すコツも読んでみる。集中力を高める30の方法。まとめ。その1。自分以上の力を発揮するために集中力を身につける。その2。集中力を出すために余計なものを取り除く。その3。今、ここに集中する。その4。好きなことをする。その5。嫌いなことを好きになるように努力する。その6。集中するときには一人になる。その7。人目を感じることで集中する。その8。できることから始める。その9。失敗より成功を考える。その10。ジャンルは一つに絞る。その11。集中力を出す以前にしっかり食事をとる。その12。否定的な考えを取り除く。その13。思い切って開き直ってしまう。その14。深呼吸をする。その15。時計を隠す。その16。調子の出るときにどんどん調子に乗っていく。その17。考えても仕方ないことは放っておく。その18。疲れたらしっかり休む。その19。集中するためにリラックスする。その20。勝ちたいという動機より負けたくないを動機にする。その21。自分にとって大切な人を原動力にする。その22。リズムが途切れたら初めからやり直す。その23。迷いは捨てて思い切ってやる。その24。無理やり集中力を出そうとすることはやめる。その25。集中するときは音楽を止める。その26。 やることよりやらなくてもいいことを消していく。その27。やらなかった言い訳よりやってしまった言い訳をする。その28。完璧主義をやめる。その29。やるときには堂々とやる。その30。集中力を出すためにやる気を出すコツも読んでみる。